障害学習ナンバー526、香り高い文化の街、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内、電話 0266-27-1111、 内線718、ファックス 0266-28-0131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ、文館活動この1年、私の障害学習、図書館からのお知らせ、3月の声、コンテンツ終わり。文館活動この1年、1年間の文館活動を振り返って、さまざまな活動の一端を紹介します。第1句、マレットゴルフ大会、文館長塚原博美。去る9月10日、第1区文館では27回目となる区民マレットゴルフ大会を開催しました。このスポーツ大会は区民の皆様の人気が高く、私たち文館も年間事業の中で重要視する事業となります。そのため本年は従来と趣向を変え、泉湖公園に開催地を移し実施しました。幸い、好天と穏やかな秋日和に恵まれ、また文館スタッフの区民の皆様への周知など、大会準備への熱意も加わり、参加者は例年の2割増となり、興奮した賑わいの中での大会のスタートとなりました。競技では高原の爽やかさと、よく整備されたコースでのプレーにより、参加者から好評を得ることができました。無論、私を含め文館スタッフも競技に参加しましたが、心地よいプレーを満喫した半日となり、次年度もこの大会が本年同様の楽しい事業として継続されればと願っています。写真は、泉湖公園で行われたマレット競技の様子。第2区、諏訪の海、知多の海、文館長、星名勝利。夏の日差しに輝く南知多の海を目指して、バスは出発。車中で配られたしおりは、御年90歳の参加者が、一足早くインターネットで旅して集めた情報をパソコンで作り上げた手作りのもの。行く先々のコメントが的確で、バスは順調に南知多の海に到着。大人も子供も全員で力を合わせて、地引き網を引き上げ、取れた魚の種類や特徴などを漁師の方から話を聞いたり、魚に触れたり、その後は海鮮バーベキューを楽しみました。南知多との身近な交流は、恒例となっている鮮魚の配布。折しも今年は下諏訪レガッタ前日に催され、翌日のレガッタには文館から2クルーが出場。古城から我が区のシンボル、城山を望み、南知多の旅、諏訪湖ナイトクルージングとはまた違う思い出を作ることができました。写真が2枚あります。たくさんの魚を囲み、話を聞く参加者。そして、下諏訪レガッタの様子です。第3区、史跡探訪、街歩き、文館長、諏訪俊和。第3区では、例年行っている史跡や歴史を訪ねる催しで、本年度は7月1日に三角バッジョエリアを散策しました。あいにくの雨模様ではありましたが、児童3名を含む20名の参加を得、 講師には元諏訪湖博物館長の宮坂徹さんを迎え、下諏訪駅を起点に、先駆け塚、相良塚、御柱館よいさ、万寺の石仏、御作社などを経て、埋蔵文化財センターを訪れました。先駆け塚では、講師から、相良宗造らが下諏訪塾で捕獲された経緯や、名誉回復への遺族の活動経過、毎年例祭が相良会によって執行され、来年は150年の節目を迎えることなどが説明され、御柱館では祭りの由緒や伝統文化の説明、展示の見学、現実の祭りでは接することのできない木落としの疑似体験などで、それぞれに関心を寄せていました。写真は大きな案内板の前で説明を聞く参加者、そしてスクリーンに映し出された休憩者の坂に向かって木落としの疑似体験の2枚が掲載されています。第4区マレットゴルフ大会、文館長宮坂正典。秋の始まり、10月1日快晴の中、泉湖マレットゴルフ場において50名ほどの参加で大会を行いました。今年も家族での参加が多くあり、大人から子供まで楽しくプレーをしていました。中でもコースを熟知している年長の方と同じ組でプレーしている方々は、打ち方のコツやどこに転がせばいいか教わりながらプレーしていたので、スコアもとても良かったようでした。表彰式は研修の家で行いました。婦人会、保健歩道の皆さんで作っていただいた豚汁をいただきながら、ビンゴゲームを行い、商品が当たるたびに大きな歓声が上がっていました。男性、女性、子供、各優勝、準優勝などが発表され、大きな拍手で盛り上がりました。来年は18ホールより多く、36ホールくらいでプレーをしたいというお言葉をいただき、今年のマレットは終了しました。写真はマレット競技の様子が2枚掲載されています。第5区、区民ボーリング大会、文館長鈴木明則。第5区文館では9月9日土曜日、スポルト岡谷で総勢40名の参加をいただき、区民ボーリング大会を開催いたしました。区民の親睦と体力増進を目的に実施いたしました。子供から大人まで各レーンに分かれ、ハイスコアを目指し楽しんでいる区民の皆さんの姿を垣間見ることができました。区民の皆さんの交流も深まり、たくさんの笑い声や真剣にプレーする姿が印象的でした。大会の最後に上位入賞者に景品授与があり、豪華賞品が当たるたびに歓声が会場に響いていました。ボーリング大会が区民の親睦と体力増進につながったので、有意義な大会になったと思いました。写真はプレーする皆さんと参加者全員の集合写真の2枚です。第6区文化祭、文館長湯本敏夫。晩秋の11月5日日曜日に恒例の6区文化祭を開催しました。今年も区民の皆様に作品の出品をお願いしたところ、数多くの力作が集まりました。絵、編み物、タペストリー、身の丈はあろうかと思うほどの吊るし雛など、展示をする役員が楽しくなるような作品ばかりでした。陶芸教室での作品も、乾燥し、色付けをし、そして焼き上げされ、立派に仕上がった完成品と対面するのもまた楽しみでした。大皿や小皿、コーヒーカップにすり鉢まで出来上がりました。今年の展示の中では、氷の彫刻と彫刻刀で仕上げた仏像が展示され、見学の皆様の目を見張る充実した文化祭ができました。秋晴れの日曜日、 山の紅葉も味を添えてくれ、作品を出品していただいた方々、見学の方々、良き交流の場となりました。今後も継続する事業としていただきたいと思います。写真はたくさんの作品が展示された会場の様子です。第7区、区民ソフトボール大会。文館長、宮坂明。7月9日日曜日、区民ソフトボール大会を下諏訪社中学校校庭で盛大に行いました。当初週末の天気予報は芳しくなく、雨天時のソフトバレーの準備も必要になるかと心配しておりましたが、前日、当日ともに晴天に恵まれ、無事大会を挙行することができました。当日は眩しいくらいの太陽の下、気温の上昇に呼応するかのような熱戦が両グランドで展開されました。町内一体となり、試合も応援も盛り上がった素晴らしい大会となりました。プレー中には笑い声や歓声が聞こえて、和気あいあいと競技を進めることができました。今後もソフトボール大会という老若男女、誰もが気軽に楽しめる行事を継続的に企画し、第7区の行事として定着していってくれれば嬉しく思います。二手に分かれて試合開始の挨拶と、バットを構えての競技の様子など2枚の写真が掲載されています。第8区、神明神社祭。文館長、手塚治。毎年秋、神明神社祭が宵祭りと本祭りの2日間、8区公民館で開催されます。氏子会が中心となり、各種団体が協力して祭りを催します。公民館も裏方として、祭りの設営や初日の宵祭りの舞台準備に協力しています。10月7日の宵祭りは、小学生たちのダンス、各種団体の方々の演目が披露されました。また今年は、ホーク夢列車の方々を招き、会場の皆さんと一緒に合唱を楽しみ、演目最後の大抽選会まで大盛況のうちに宵祭りを終えることができました。翌10月8日の本祭りは、早朝より晴天の中、長持ちや子供みこしが町内を練り歩き、午後からはお社で神事を催し、相撲の奉納を行いました。その後の区民パーティーでは、飲み物、おでん、焼きそばなど、すべて無料で振る舞い、多くの区民の方々と親睦を深め、楽しい一日を過ごすことができました。写真が2枚掲載されています。1枚は、舞台上でのグループの歌。2枚目は、おみこしなども見える賑やかな祭り風景です。第9区、星ヶ丘の夏の宵祭り。文館長、よそい秀春。星ヶ丘では毎年8月の第1土曜の夜に夏祭りを開催しています。今年度は8月5日でした。夏祭りは夕方の5時頃から小学生の開催アナウンスで開始しています。各種模擬店はお母さんが手伝ってくれますが、ほとんど子どもたちが対応しています。開催の5時頃はまだ明るいので、子供たちがボンボン釣りなどをして賑わっています。その後暗くなるにつれて、大人の出席者が増え、生ビールなどがよく売れるようになります。夏休みを利用して実家に里帰りをしている子供たち、また親も休校を温めたりと、毎年和気あいあいでとても楽しい雰囲気です。毎年雨を心配しており、今年は20時30分頃から大雨になりました。ですが、小学生の花火と区民全員による盆踊りのメインイベントを実施した後であったので、公開所でのみんなの押し合い、へし合いも、これはこれで楽しい思い出となりました。秋祭りと夏祭りが星ヶ丘の2大イベントです。 和気あいあいの雰囲気の中開催できてほっと安心しました。写真はシートを敷いてテーブルを並べ、そこで食べ物を食べながらの談笑風景です。第10句、若宮神社例大祭宵祭り。文館長宮坂明。秋の訪れが感じられる9月23日土曜日、若宮神社例大祭宵祭りを公民館において開催いたしました。夕方6時45分に開店。焼きそば、チョコバナナ、ポップコーン、綿あめ、焼きもろこし、また露店でおなじみの輪投げ、射的、ボンボン釣りなどなど、皆さんの工夫アイデアで楽しくできました。あたりも暗くなり、祭りも盛り上がりの頃、恒例のビンゴゲーム、映画鑑賞と子供も大人も和気あいあいの楽しい時間を過ごせたと思います。どこの地区も同じでしょうが、昨今子供の人数が減っています。そこで今回、小学生、中学生に協力をお願いし、準備から販売まで一緒にやってもらいました。賛否両論ありますが、子供たちも楽しかったと言ってくれました。今後も地域の伝統ある祭りや行事を、区民の親睦のためにも工夫し、続けていってほしいものです。改めて地域のつながり、大切さを感じた祭りでした。露店などの買い物風景と鏡割りの写真が掲載されています。文館とは、今月号で取り上げた文館について係の方に説明していただきました。地域が地域住民のために行う自主的な社会教育活動の推進を図るため、下諏訪町公民館に文館を置くことができる条例が昭和41年に定められました。文館では、教育委員会が委嘱する文館長、副文館長、文館主事を中心に、様々な地区行事を実施しています。また、地域ぐるみで子どもたちを育てるコミュニティスクールの考えのもと、より多くの子どもたちが参加できる地区行事が計画されるようになったことで、行事の運営に子どもたちが携わることも増えています。私の生涯学習。たくさんの出会いの中で、中町藤森節子。現在81歳の私です。少しの失敗も年のせいにしているこの頃です。こんな甘え心に思い出すことは昔のことです。私は5人兄弟の末っ子に生まれました。大変な時代で仕事はなく食べるものもない。両親は山仕事に糸取りにと、朝から暗くなるまで何でもして働いていました。私たち兄弟も新聞配達をし、山へ摘み草に行ったり、田んぼで稲子を取ったり、諏訪湖で粒やしじみを拾い、ご飯のおかずを作りました。母の作る天ぷらは最高のごちそうでした。学校でも一つのそろばんを授業の時間帯に合わせて教室の戸の外で受け渡しをしました。いつも兄が教室の外で待っていてくれたことを昨日のことのように思います。これが今の私の生きる力になっているのかと思います。身の丈の暮らしと自分のやりたいことは自分で頑張る。これが私の生きる原点です。腹話術を始めて40年くらいになります。保育園に勤めていた時に腹話術の講習があり、面白いなと思い、すぐに人形を買う手配をしました。そしてやってきたのがしげちゃんです。名前は地味ですが、主人の和重のしげをいただき、しげちゃんとしました。早速当時岡谷にあった腹話術友の会に入り、いろいろなことを教えていただきました。施設やお祭りにも行き、喜んでいただきました。特に施設ではお年寄りの方が孫と思い抱っこして優しく嬉しそうでした。 また保育園では大切なお話をするときはしげちゃんの出番でした。今はもう人形の声は出ませんが、そこにしげちゃんがいるだけで、私のおしゃべりで皆さん本気でしげちゃんと向き合ってくれています。マジックは保育園を定年退職したその年に、下諏訪町の公民館講座で岡谷の林さんによるマジックの講座があり、参加してみました。手先が器用でなければと思いましたが、道具とおしゃべりを合わせて動かせばマジックになりました。今日は鳩が出るかい、旗かいなど言って楽しみにしていてくれます。マジックは衣装も大切です。普段ではとても着られないキラキラ衣装を着て、派手なネックレスもつけます。これも楽しいひとときです。退職と同時に諏訪市の教育会館で行われていた老人大学へ友達と入学しました。そこでもたくさんの仲間とたくさんの経験をしました。その時の一つが俳句です。20年経った今も同じ仲間で天明先生のご指導のもと、月1回の句会とマレットと昼食会もやっています。これからも大切な仲間との出会いに感謝しつつ、気張らずゆっくりと歩んでいきたいと願っています。写真が4枚掲載されています。1枚目藤森さんの顔写真、2枚目しげちゃんを抱っこしての腹話術、3枚目手品でささらを操る藤森さん、4枚目千畳敷カールに登山した時の藤森さんです。写真終わり。図書館からのお知らせ。図書館ワークショップ写真昔語りのご案内。3月18日日曜日午後2時から4時、参加費無料。下諏訪町立図書館では、下諏訪の古い写真をデジタル化して保存する事業を行っています。御柱の8ミリフィルムを DVD に変換しました。これらの貴重な写真、映像を見ていただきます。また、ご自宅にある古い写真をお持ちいただき、当時の様子を語り合う時間を設けます。お気軽にお越しください。連絡先、下諏訪町立図書館、電話0266-27-5555。写真が3枚掲載されています。1枚目、昭和4年頃、赤砂崎飛行場とあります。写真説明、機体の上下に横長の大きな翼が2枚、機体の前にプロペラのついた副葉機、副葉機の前にパイロットたちと背広姿の男性たちが写っています。2枚目、昭和初期相良祭とあります。写真説明、相良塚の石碑の前に、むしろを敷き、左右2列に紋付きの正装姿の男性たちが正座しています。3枚目、昭和30年頃、高浜プールで行われた町民水泳大会とあります。プールの縁に立って3人の選手がピストルの合図でまさに飛び込むところです。写真説明終わり。3月の声。諏訪養護学校卒業。寂しいなぁ。富士見方面。寂しいなぁ。息子は最近こんなことをつぶやけるようになった。自閉症を持つ息子が寂しいという言葉を実感できているのかどうかは定かではない。でも時折彼の中を通り抜ける不可思議な感覚を寂しいと呼ぶのかと思い始めているのかもしれない。巣立ちの季節、別れの季節、この季節になると脳裏によみがえるいくつかの経験がある。やっとのことで通えるようになった保育園で、あっという間に迎えることになった卒園式。友達や先生方に温かな配慮をいただけたことへの感謝と、皆とお別れし、 バスで通学に片道1時間要する特別支援学校に一人だけ進まねばならない心細さとが入り混じり、溢れる涙を抑えることができなかった。それから12年がたち、自分の背丈を追い越した息子を見上げながら迎えた養護学校との別れ。先生方に守られながら丁寧に育てていただいたことへの感激と、これから社会の中に放たれ、どうなってしまうのだろうという不安。このちぐはぐな感覚に、泣くに泣けない自分がいた。自閉症児の親だからこそ持てた貴重な体験だろうか。別れの後には新たな出会いが待っていた。現在、息子は自閉症だからこそ見せてくれるであろう表情で、楽しいなぁとつぶやきながら作業所へと自分の力で通っている。宮尾光。諏訪湖博物館の3月の休館日は5日、12日、19日、22日、26日です。下諏訪総合文化センターホールの3月の休館日は6日、13日、20日、22日、27日です。下諏訪体育館の3月の休館日は6日、13日、20日、22日、27日です。下諏訪町立図書館の3月の休館日は2日、5日、12日、19日、22日、26日です。以上で生涯学習を終わります。